77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、なやラジオ。はい、今日もね、奈美さんとは、はい、オンラインでつないで収録してます、はい、ということで、まあ、最近オンラインが多いですね、
うん、そうですね、
はい、まあ、今日はね、8月26日です。
早いですね。
早いです ね、先週はね、お盆のね、まあ、長崎市内どうでしたっていうね、そんなお話からね始まったなラジオでしたけど、
はいはいはい、
8月ももうおしまいになりますっていうね、うん、
ああそうですね。はい、でちょっと、そうです、一ついいですか、
はい、
お話を遮っちゃったみたいで。
何でもいいですよ。
先週ですね、はい、オンライン無料オンラインサロンの告知をさせていただいたんですけれども、はい、お申し込みしていただいて楽しく、はい、過ごしましたので、はい、ここでちょっとお礼方々、はい、はい、言っときたいなと思いまして、ありがとうございました。
はい、はい、お申し込みありがとうございます。
ありがとうございました。はい、はい、
ということでね、まあ、奈美さんね、本業がねメンタルコーチということでね、
そうですね、は
い、こうして皆さんをねのメンタルサポートしてますとね、いうことですね、
はい、そうなんですね、はい、はい、何かありましたら楽屋ね@gmail に待ってます。
楽屋ね@gmail ですね。
はい、
はい、ということでね、やってまいりましたなやラジオなんですけど、今日のテーマはですね、これも初めて取り上げる野菜です。
うん、
はい、で。今日の野菜はですね、はい、今までね、こう登場した野菜の、うん、似ているものではあるんですけど、
うん、
は
い、
今日はですね、テーマ、ししとうです。
農家バーなやのなやラジオ。
ししとう。
はい、今日のテーマ、ししとう。ということでね、なみさん、シシトウ好きですか？
あ、好きですよ。
あ、本当ですか？
うん、はい、最近の食べ方言ってもいいですか？
あ、はい、どんな
大きいのとちっちゃいのってあるじゃないですか、シシトウも。
そうですね、はい、
最近前回のテーマもそうなんですけれども、はい、トマトもそうなんですけども、
はい、
とにかく酢につけまくってます。
あ、はい、いいですね、はい、
もうシシトウも酢につけて、
はいはい、
だし醤油かなんかも一緒にね、はい、つけたり、あと何ですかね、はい、生姜とかとしてタレとして使ってます、
はい、ああ、うん、ね、いいだしがね、出ます、
出るんですよ、
はい、ですよね、はい、
ピリ辛 で
そうですよね、
はい、
でね、酢につけるってね、まあ、いろんなね野菜酢につけてピクルスみたいになりますけど、刻んだらね、まあ、結構薬味みたいな感じでね。
そうなんです、美味しいんですよ。
ですよね、
うん、はまってます、
ね、美味しいですよね、
はい、
はい、でね、今回ね、どうしてねシシトウをテーマにしようって思ったかというと、京都のね農家さんからね、うん、非常にね珍しいね、京野菜をね、いただいたんですよ、
うん、はい、
でそれがですね、万願寺唐辛子、
うん、はい、
万願寺唐辛子って、まあ唐辛子って言っても、まあシシトウみたいなもんですね、辛いやつじゃないって、
うんうん、
で、まあ、大きさがね、普通のししとうよりもね、だいぶ大きいんですよ。
ほうほうほうほう、はい、そうなんですね。
はい、うん、そうなんです。はい、なんでね、うん、こう、普通のししとうとかね、まあ、唐辛子もそうですけど、うん、まあ、ミニサイズですけどね、一口サイズですけど、うんうんうん、はい、万願寺唐辛子は、まあ、結構大きい。
おー。
はい、まあ、他のね、ししとうとかも、まあ、そうなんですけど、種もね、割と柔らかめなんで、種まで食べやすいですね。
はい、そうなんですね、
はい、はい、そうなんですよ、はい、でね、それをまあ当店ではね、まあ、いろいろな、ね、メニューで出してるんですけど、まあ、ずっと持つわけじゃないので、なのでね、こうしばらくの間ね、ナミさんがね今言ってくれたようなね、酢漬け、うん、ピクルスで、はい、しばらくは楽しめます、 ということで、
ね、ピクルスって言った方がいいね。
ピクルス、
酢漬けっていうよりは、
わかりやすいんじゃないですか、酢漬け。
はい、そうね。
はい、酢漬けでね、酢漬けピクルスで食べられますっていうね、そういう万願寺唐辛子ね、結構大きいのでね、できればね、こう切る前のやつをね、お見せしたいんですけど、なかなかね、はい、そのまま漬けるのが難しいので、はい、なので、ちょっと小さく切ってからね、ご提供してるっていうね、そういうものです。
なるほど、なるほど。
はい、ナミさん、万願寺唐辛子って知ってますか？
聞いたことあるかもしれない。
はい、出身がね、ちょっと近いですもんね。
はい、はい、でも京都でも、多分その街中じゃないんじゃないですか、万願寺唐辛子って確か。
そう
でしょうね。違ったかな。
そうでしょうね、京都は京都でもですね。
何かお料理食べに行った時に、京都で、はいはい、万願寺唐辛子を使ってるんですって言われたことがあって、
はい、
その当時は全然興味がなくって、何食べたかもちょっと忘れたんですけど、多分ね、お野菜のお店が、
はい、
多分京都の、三条だったかなのところで、はい、スーパーさんがやっているね、お野菜だけのレストランってあるんですよ。
へえ、面白そうですね。
でちょっと名前忘れちゃったんですけども、そこで確かそういうのが出てきたような食べ物のことって覚えてるんですよね。
大事ですよね。ねえ、だってね、野菜食べるためにね、大体育ててるんで。
そうなんです。京都のお友達にちょっと連れて行ってもらった時に、確かにスーパーさんがやってて、そのビルの一角で、その2階か3階にそのレストランがありまして、それでちょっと出てきたよ気がしますね。はい、
じゃあ食べたことはね、あるわけですね。
おそらく、おそらく。
なるほど。
はい、
まあ、確かにね、なんかね、こう急に出てきてもね、ちょっとわからない部分あるかもしれないんですけど。じゃあ万願寺唐辛子って、その京都のどの辺ってね、こう奈美さんね、さっき言ってましたけど、これね、手元の資料によりますと、京都府舞鶴市万願寺で誕生しました。万願寺って、お寺の名前なんですね。舞鶴。
なるほど。
はい。私、その舞鶴っていう、ね、舞鶴市行ったことがないので、京都がどの辺かっていうのはちょっとね、パッと思い浮かばないんですけど、奈美さんね、もしかしたらご近所といいますか、大阪出身の奈美さんだったら少しわかるかもしれないですね。
いや、舞鶴っていえば京都市から結構離れてるんで、
もう。なるほど、
はい、
これもしかして海があるところですか？
なんて言えばいいですかね、もう滋賀県とかあっちら辺寄りですよね、舞鶴といえば。
そしたら、じゃあ、奈美さんの出身の大阪からはもう結構遠い感じ
で。も全然関係ないところですね。
なるほど、そうですね。まあでもね、こう、お隣の県とは言ってもね、自分のところから離れてたら結構わからないですよね。
わからないし、文化がもうまるで違いますので。
そうなんですね。
京都とはですね。
なるほど。そうなんですね。
海の近くだと思います、舞鶴。
なるほど、
はい、
はい、はい、ここ九州は文化はですね、大体どこも似ていることが多いんで。
あ、はい、そうですね、はい、なんでね、確かにそうかもしれません、
はい、そのあたりは楽なんですよね。
はい、うんうんうん、
でね、
全然変わりますね、関西になりますと、
ね、そうですね、はい、で、奈美さんの出身の大阪と違って、ここ長崎、私の出身長崎はですね、お隣の県が1県しかないんで、
佐賀県しかないですよね。
そうなんですよ、はい、陸で接してるのは佐賀県しかないんですよね。
お隣、東シナ海県ですよね。
そうなんですよ、はい、でね、こう一応フェリーで熊本ともね、一応つながってはいるんですけど、なんかね、島原半島はね、有明海を隔ててね、有明海を行って、こう熊本県なんかとつながってるんでね、身近といえば身近なんですけど、陸路でつながってるのはですね、もう佐賀県しかいなくて。
そうですね、はい、
でこれね、前も話したことあったかな、なんかね、日本地図見たらね、わかるんですけど、お隣さんが一人しかいないってね、はい、長崎だけなんですよね。
あ、多分そうだと思いますね。
はい、そうなんですよ。
私ちょっとね、悲しいか思い出があるんですけど。
悲しい思い出、はい。
お隣に佐賀県しかないっていうことで、
はい、
ちょっと以前ゴルフにハマってた時がありまして、はいで、長崎県ってその西の方に向かって、あれなんていうの、西海市とかありますよね。
あ、はい、ありますね。
あちら辺に行くと、はい、同じ長崎県なんだけど、
はい、
隣の陸路がないっていう思っただけで、
はい、
なんかこうちょっと悲しい感覚になんか意味不明なんですけど。
わかりますよ。
わかります。
端っこ感強いってことですね。端っこ、はい、私たち、ね、
そうなんですよ、
長崎県民はね、結構こう端っこに慣れてるんですね、
で京都で、はい、そのどこだったかな、さ、お寺でちょっと、はい、そのなんだろう、スタンプもらう、スタンプやって、なん、はい、なんだっけ、あのほら、
ああのご
朱印帳をもらった時に、はい、3000人のお坊さんに言われたことがあって、はい、同じ大阪出身なんですけど、片や松本市に嫁いだお友達と、はい、私は今長崎にいるじゃないですか、はい、どこから来られましたかっていうことで、うん、私、はい、あの長野県ですって、もちろん友達で言って、はい、私は、はい、長崎県ですって言った時に、はい、そのお坊さんから、はい、あの最果ての地からようこそって言われて、えーとか思って、
最果て、西の果て、
最果て、そう、最果て、確かにそうよね、はい、と思って、はい、今こと言われたなと思いまして、なんか、最果ての地からようこそって言われた時に、はい、一瞬ピンとこなかったんですけど、はい、ゴルフ行った時に、はい、なんだかね、あ、こ、はい、ういうことなのね、あのお坊さんが言われたことはと思って、
非
常、
ね、
になんかこう、はい、悲しい思いをしました。なんか寂しい思いって言った方がいいかな、
はいはい、これ日本地図で見たらね、こうかなり端っこっぽいですもんね。
そうなんです、
はい、ですよね、
はい、はい、そうなんですよ、はい、
なんかね、まあ分かりますよ、ね、こう長崎県にはね、こう陸路で行ける、あの日本で一番西の果てみたいなのがあるわけですよね。
そうなんですよね。
はいはい、ね、はい、あの長崎の中でもさらにね、こう西の方にあの平戸ってね、うん、ありまして、うん、はい、で、さらにその先にもね、こう行きつっていう島があるんですけど、まあね、
はい、
はい、そういうところに来てからね、周りの海をね見渡すとね、おお、端っこにやってきたなみたいな感じしますよ。
そうなんですよ。はい、なんかちょっと悲しい感じがしますよね。
あ、
なんか悲しい、寂しい、
はい、なんか
寂しいって言った方がいい。
そうですね、うん、大海原をこう見た時になんかこう、ね、うん、こうその向こうにこう何にも見えなかったりとかすると、なんか何とも言えない、ね、うん、感じがしますよね、
うん、はい、そうなんですよ、
はい、夕日はすごく綺麗なんですけどね、はい、西の、うんうん、西の果てから見る夕日はですね、
うん
うん、だってその先何もないんですよね、
うんうん、そうなんです、
はい、うん、でもね、こう夕焼け時に見るあの寂しさも何とも言えない寂しさあるんですよね。
あ、でもすごく綺麗ですよね。
はい、綺麗なんですよ、はい、その綺麗だから
こそ、うん、びっくりするぐらい
寂しさみたいな、ね、そういうのを味わいに来てほしいです ね、 ね、皆さん来ませんか、長崎のね、
西、そうですね、
西の果て来ませんか、本当にね、最西端目指さなくても、結構夕日が綺麗なところで、ね、いっぱいあるので、
いっぱいありますね、
いっぱいあるので、ね、まあ、西の海をね、ぜひ見に来てくださいよ、ね、
はい、
はい、
そうですね、
ということでね、今日もね、万内ラジオやってるわけなんですけど、
はい、はい、
今日のテーマ、はい、シシトウです。はい、シシトウ、はい、でね、あの番組冒頭ではね、万願寺唐辛子のね、お話ちょっとしましたけど、ま、あの番組後半はですね、ま、シシトウのね、もう全般的なお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけで、放送していますナヤラジオ、はい、今日のテーマシシトウということでね、
はい、シシトウですね、
は
い、
シシトウはね、この季節結構登場する機会多いと思いますよ。
うん、はい、そうですね、結構並んでますよ ね、
そうです
ね、いろんな種類のシシトウが、
はい、うん、まあ、ハウス栽培のものとかだったら、まあ、大体年中出回るんですけど、露地物だったらですね、まあ、大体このくらいの季節がね、一番多いですね。
そうですね、
はい、
うん、
で、まあ、私がですね、まあ、シシトウ自体は作ったことがないんですけど、
はい、
私前パプリカを作ってた時にですね、
はい
はい、パプリカを作ってた時に、何でしょう、あの甘長唐辛子っていうね、これシシトウなんですけど、これを作ってる人たちと一緒にパプリカを作り始めたんです、はい、大体作り方一緒だからです。
お、なんか似てますよね、はい、ピヨッと長いだけで。
あ、そうです。はい。うん、そうです。で、まあ、まあ、まあ、パプリカも、まあ、シシトも同じナス科の植物ということで、ね、まあ、ピーマンもそうです、ね。
ナス科なんだ。
はい、そうです。あ、そうです。あの、毎週恒例、何科の植物でしょうかというね。
バレましたよ。
はい。はい、で、まあ、これをね、まあ、まあ、ご紹介すると、同じナス科ということで、まあ、作り方大体似てて、はい、
で、そうなんですね。
はい。土作りも大体一緒で、かかる病気も大体一緒ってね。大体一緒のことが多いです。
うん、
はい、でもね、
なるほど、
違うのは育て方が結構違って、うん、甘長唐辛子、まあ、シシトウとパプリカの違うところはですね、つける実の数が一番違うんですよね。
うーん、
はい、で
実の数、
そうです、
で、パプリカはあんまりたくさん実をつけないんです。つけちゃいけないんです。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです、うん、でじゃあつけないってどうするのっていうと、うん、まあシシトもパプリカもほっとくとどんどんどんどん枝分かれしていって、で、うん、その分かれた枝の先にまたさらに分かれていて、そこにいっぱい実がつくわけですよ、ね、
うん、
はい、で、シシトの場合それをこうある程度手入れするんですけど、
うん、
パプリカの場合その枝ごと、まあ、ザクザク切って、うん、まあ、小さいうちに切るんですけど、切って、で枝の数をですね、こう2本とか3本とかめっちゃ少なくするんです。はい、でそこからも枝分かれを基本的にあんまりさせないんです。
あ、なんかもう、はい、その時点でも間引きみたいな感じ で、
ね、そうなんです、はい、
は
い、枝がいっぱいあってから間引きっていう風にすると大変ですし、
あ、はい、そうだね、はい、なんか栄養もね、
そうなんですよ、はい、で枝にも栄養が使われてしまうんで、
そうですよね、
はい、でなのでもう結構切りますし、で、うん、はい、もううっかりねついてしまった実とかもね取るんですけど、
うん、
はい、なんですけどシシトウの場合はあんまりしないんで、こうものすごいいっぱいになるんですよね、
はい、なんかね最近ねこの番組のおかげでね結構賢くなりました。
ありがとうございます、
うん、
はい、まあね、ねまあ、シシトウの作り方とパプリカの作り方の違いとかね、こう知っても日常で役立つことあんまりないかもしれないですけど、
うん、
はい、でもね、あ、こんな風にできてるんだって思いながらね食べてもねまたいいかもしれないですね。
いや、もうなんか保育園でね観察するのも、ね、すごい楽しみ、なんか、あ、これピーマンシシトウどっちみたいな。はい、面白い。
はい、で多分ピーマンはパプリカとシシトウの間くらいの実のつけ方をすると思います。
あ、そうなんですか。
はい、というのが、まあ、私シシトウだけ作ったことがないんで、なんで、はい、ちょっとわからないですけど見たことあるんですね、
うん、
はい、でそのパプリカを一緒に作ってたその天長唐辛子シシトウを作ってる人たち の、まあはい、まあ、結構、まあ、おじいさんが多かったんですけど、まあ、そういう人たちの畑に行ったらですね、うん、枝の数がすごく多くて、で背も低いんですよね、
うん、はい、
で露地栽培、外で栽培してる、ものが結構多くて、
はい
はい、パプリカは外ではできなくはないんでしょうけど相当難しいんですよ。
あんまり見たことないですもんね。
そうなんですよ、はい、
うん、
はい、でなんでね、そういうところがね似た植物でも全然違うなと思ってね、見てたんですけど、
はい、
実はですね、うん、結構そのシシトウ農家の人たちと話して気づいたことがあるんですけど、
うん、
シシトウとパプリカって作り方が同じなんですけど、シシトウ農家の人がパプリカ作った時は結構ねなんか失敗してしまうって言ってました、その人たちと話して。
何が違うんですか。
はい、それがねさっきのお話なんですけど、実をたくさんならせるのに慣れてるので、なので、
は
い、どうしても思い切って枝を切れないっていうんですね。分かってはいるけど、
はい、あ、そうなるほどなるほど、
そうなんです、うん、はい、で枝の見た目とか枝っていうか葉っぱとかそういうのの見た目がシシトウにそっくりなんで、なので、うん、なんか感覚的にいやいやこれ切っちゃダメでしょって、そうなんです、これ、
うんうん、
はい、なんか本当はあんまり切らないシシトウをザクザク切ってるみたいな気持ちになって、うん、なんかね切れないって言うんです、うん、
あ、
はい、はい、なんで、はい、なんでね、その人たちのパプリカの生えてるところを見に行ったら結構ね枝がいっぱい生えてましたもん。
結構心理的な側面があるんですね。
あると思います、はい、
ね、なんかおかしいけど、
はい、う
ん、
あると思います。で、まあ、そんな中で、メロンも作ってたよっていう農家のおじいさんがいてからですね、その人と話したら、うんうんうん、メロンの気持ちで切ってたって言って、
うん、あ、
はい、メロンはね枝分かれを全然させなくて、こう1本しか枝がない。
ですよね。
はい、枝がない。そして、鳴らせる実も、まあ、いろいろやり方あるんですけど、基本的に1個しか実を鳴らせないので、
うん、
はい、
うん、
そのメロンも作ってたって人は、メロンの感覚をこう思い出しながらですね、思い切って切ってたっていうんで。
なるほど。
はい。なんでね、うん、似た植物を作ってるからといって、なんかこう、すごく慣れてるっていう、ね、うまくいくっていうわけではないんだなっていうのはね。そのおじいさんたちと話して思いましたね。
なるほどね。
はい、面白いもんですね。
そんなところにも心理的側面が関係するのが面白いですね。
はい、そうなんですよ。はい、心理的な側面もね、ねえ、そうやって本当こう影響するんだなって。だって、はい、まあ、農業ってね科学なんですね。 はい、で科学的にね、はい、で私よく言ってるんですけど、でもね、あの、うん、作る人人間はね、こう心理があるんで、
うん、そうだそうだよね、
はい、分かっちゃいるんだけどねみたいなことは結構ありますね。
ちなみによかった、なんか結構人間っぽくって、
はい、人間っぽいですよ、こうやってる人なんかね、なんでしょう、こう数式にだけに従ってやってるようなあれじゃない
ですか、そうですね、
はい、うん、はい、そうなんですよ、はい、心理的なあれで失敗っていうか、あのやらかしちゃうなってことね、うん、まあこのパプリカだけじゃなくて他でもねたびたびあるんで、その、うん、失敗してしまったおじいさんの気持ちはなんかわかります。
なるほどね、
はい、なんかわかりますね、うん、はい、うん、なんでね、こう心理的なものもね、本当たくさんあるんですけど、これだけにはね、こう気をつけてもらいたいのが、はい、うん、これ番組最近でね、最近の番組でよく言ってるんですけど、一番危ない心理的な原因っていうのがですね、
要
する
に
ですね、
はい、はい、
暑い時に作業をしてて、きついけどもうちょっとで終わるかなってやつ
なん
ですよ。あれだけはダメですよ。
うん、
はい、
うん、はい、うん、
そうです、もう、うん、あ、うん、1列残りあとなんかもう3分の1だから残りやってしまおうかな、植えてしまおうかなみたいな、それがねいけないんで、うん、中途半端な時でも、うん、中断してちゃんと水分取ったりですね、あとはなんかもう、
うん、
もうやめて帰ったりとかですね、
うん、
はい、そんな風にねこうしてほしいです。もうこれだけはね、うん、パプリカと違ってもう取り返しがつかないんで、
うん、
はい、
そうなんです。なるほど、
はい、パプリカはいいんですよ、失敗しても来年よくうまく作れるかもしれないし、
うん、
はい、でもね、うん、体壊してしまったら来年元気にパプリカ作れないかもしれない
ですね、
シシトウ作れないかもしれないんで、
うん、
なんでね、うん、この心理的な、ね、影響だけはね十分気をつけてもらいたいです
ですね、
はい、なんでね、こうお互いに声かけてね、あ、うん、もうちょっとで終わりそうなんだけどとか言って、ね、もうちょっとで終わりそうって、それ関係なく休もうねって、
あ、もう結構やりますよね、皆さんね、
そうなんです、はい、うん、やってしまうんでね、
昭和は特にやりますよ
やると思います、うん、はい、昭和やると思います、
は
い、
昭和でやります、
はい、結構高齢者の方と一緒に働くことが私まあたびたびあるんですけど、うん、なんかね、うん、結構頑張るんですよ。
いや、もううちの両親の教えはですね、張ってでも働けっていう両親ですから、
はい、
もうそんなことは、
はい、
はい、
頑張るのはいいんですけど、だけどね、
ダメです、
はい、この暑さってね、本当命の危険がねありますから、ね、
はい、そうですよ、はい、皆さん気をつけてくださいね、
はい、はい、気をつけてください、ほどほどに、はい、うん、もうね、ナイラジオってなんか最近暑さ対策のことばっかり話してるじゃんってね思う人もいるかもしれない、
いや、でも実際暑いですよ
そうですよ、はい、でこれ一番危険なんで、
はい、
ね、はい、ね、十分気をつけてもらいたいなというところです。
はい、
はい、はい、ということでね、このお送りしています、うん、ナイラジオ、今日はシシトウということなんですけど、シシトウは、うん、ナミさん、当たり外れがあるってよく言われるじゃないですか。
よくわかんないです、
はい、たまにめっちゃ辛いのがあって大当たりとか、
あ、そういう意味ですね、あ、あるかもあるかも、
はい、はい、うん、シシトウといえばみたいな、ね、感じでこうロシアンルーレットとか、ね、うん、言われたりするんですけど
そこまでは、
はい、うん、まあ、確かにね、こうね、こうね、せっかく、ね、こう甘くて美味しいなって食べてたのに、はい、急に辛いのに、ね、当たってからこうなんだこれってね、うん、なった経験誰でもあると思います。
あります、あります、
あります、私もあるんです、うん、で、あれどうして辛いのと辛くないのができるのってね、
あ、はい、
よく聞かれるんですよ、
うん、おうおうおう、はい、それはそうですね、
うん、そうなんです、はい、同じシシトウでしょって、
うん、
はい、でよく聞かれて、で私もね、うん、まあ、作ったことはないんですけど、
うん、
JA のですね、営農指導員の人に聞いたことがあるんです、
うん、
はい、天長唐辛子作ってる人のところで、
うん、
そしたらですね、
うん、
営農指導員の人が言うには、うん、シシトウのストレスで辛味成分が出る、
あ、じゃあさ、昔なんか雑草の話とかした時に、はい、なんか鳥に食べられないように、
は
い、
あ、
そういう類の働きと一緒じゃないですか、はい、
ちょっと似てると思います、
ですよね、
はい、植物の、根本的なシステムとしては似てると思うんですけど、
うん、
はい、で、シシトウの場合主な要因がですね、うん、乾燥とか高温ですね、
うん、
はい、水分が少なすぎるっていうので、う
ん、はい、
シシトウがストレスを感じて、で辛くなる場合があるよって言われました。
なんか面白いね、なんか水が少なくて甘さを出す、はい、果物じゃないや、野菜もあれば、
トマトがそうでしたね、
でトマトがそうですよね、 ね、そういった環境でストレスを感じて苦味を出すって、はい、なんか面白い、
はいはい、シシトの場合はね、辛さを出すというね、そういうなんか不思議な植物なんですよね。
だって昔のシシトって恐ろしく辛くなかったですか？
そうなんですよ、はい、
覚えてるけど、
そうなんです、まあ、だから栽培技術とかなのかなっていうふうに思うんですけど、じゃあ水を多めにやった方がいいんですねってね話したんですよ、
うんうんうん、
はい、そしたらその指導員の方が言うには、水分が多い場合でも辛くなる場合があるっていう言ってから、
ね、多すぎやね、はい、みたいな、
そうなんですよ、はい、そんなシビアなものだったのっていうふうにね、思ったんですけど、
はい、
まあ、ただね、最近は品種改良が進んで、うん、なので急に辛くなるっていうことがあんまりなりにくいようになってるらしいです。
偉いね、人間って。
はい、すごいですよね。
すごいよね。
はい、すごいですよ。
すごい。
はい、なんで奈美さんね、さっき、はい、もうね、突然昔のはこう結構辛かったみたいな感じで、
ね、辛すぎて砂糖結構入れてましたもん、
はい、
ね、
はい、って言ってましたけど、それで、まあ、実際ね、うん、昔と今とで、ね、当たりの出る確率が低かったりで、当たりがね、あんまりこう強すぎなかったりとかね、
なるほど、
そんな風になってるんだと思います、
うん、
はい、品種改良してる皆さん、うん、ありがとうございます。
すごいですね、この苗ラジオ。私のように農作業、野菜のことを全部無知でも全部教えてくれます。
なかなかね、そのこう高度な専門的なお話とかね、こう私自身がこう知らないことが多いので、そこまでね詳しくはできないんですけど、でもね、結構お店とかでもね、こういろんなね、こうさっき言ったみたいな、ね、はい、質問が結構あるので、まあ、そういうのをね、うん、こうやってねご紹介するっていう、まあ、そんな番組でね、
で、
はい、皆さんに楽しんでもらえればなって思ってるところです。
はい、
はいはい、でね、まだ時間が少しあるので、
はい、
もうちょっとご紹介したいと思うんですけど、このね、当たりが出る理由、ね、急に辛く、シシトウが辛くなる理由っていうのが、
はい、
もう一つの原因として、他のね、唐辛子の花粉が飛んできて、で交雑によって辛くなるってね、
嘘、
はい、って言われてるんですけど、はいはい、で私もそう思ってたんですよ。
違うんだ、
あ、はい、で思ってたんですけど、これ実際はですね、はい、そうかもしれないんですけど、はい、裏付けがちゃんとなされてないらしいです。
はい、
はい、で絶対違いますとはね、科学の世界であんまり言えないんです
ですね、
はい、絶対違うことっていうのが証明できないんで、
は
い、でしにくいんで、だから言えないんですけど、まあ、その可能性結構低いんじゃないかなって専門家は見てるみたいですね。辛味成分っていうのが、はい、遺伝情報的には劣性遺伝って言って、最近はこう劣性遺伝じゃなくてなんか別の言い方してるんでしょうけど、交雑した時に表に出てきにくい性質なので、なんで、はい、花粉が飛んできてからっていうのじゃないんじゃないって言われてるんですね。という感じで、はい、当たりができる理由っていうことですね。
なるほど、
はい、というわけでね、今日のテーマ、はい、シシトウということだったんですけど、もうそろそろ別れの時間になってきましたよ。ナミ、はい、うん、さん、いかがでしたか？はい、
そうですね、はい、シシトウに対する考察が変わってしまいました
、はいはい、皆さんね、こう聞いてる皆さんね、こうシシトウ食べたいなと思ってくれたらいいですね。
はい、そうですね、
はい、ということでね、はい、今日も別れの時間になってきました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルク製品によりますミルク製機大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Porque tengo con